それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのは詩編の139編の13節から16節です。私たちは創世記をずっと読んできましたけれども、今日は母の日ですので一回お休みをして、母の日について神様が与えてくださった母親、また今日は父親のことも覚えながらメッセージをさせていただきたいと思っています。詩編の139編、教会その絵付きの聖書では871ページ、ちょうど真ん中くらいでありますが、871ページ、詩編の139編の13節から16節をお読みいたします。それではお読みいたします。あなたは我が内臓を作り、我が母の体内で私を組み立てられました。私はあなたを褒めたたえます。あなたは恐るべき屈しき方だからです。あなたの御業は屈しく、あなたは最もよく私を知っておられます。私が隠れたところで作られ、地の深いところで綴り合わされたとき、私の骨はあなたに隠されることがなかった。あなたの目はまだ出来上がらない私の体を見られた。私のために作られた我が弱いの日のまだ一日もなかったとき、その日はことごとくあなたの書に記された。今日はこの聖書の箇所から神の御手の中でという題でメッセージをさせていただきたいと思います。先ほどからお話をしておりますように、今日は母の日であります。主法の右のコラムにも書いておきましたけれども、もともとはこのやはりこれは女性の地位向上の意味もあったようであります。アメリカを2つに分けた南北戦争の後の時代のことであります。その後の時代の平和への願いもあったようであります。しかしそれとともに、本当に私たちは神様が与えてくださった母、そして父という存在を感謝して、この母の日礼拝を守りたいと思いました。神様は私たちのために父と母という存在をお与えになりました。それは私たちがその愛の中で育つためであります。ここに書いた通りに、コラムに書いた通り、父の日は教会であまりお祝いしないので、私たちは母だけに限らず、今日は母だけに限らず、この日に神様が与えてくださった両親の存在に感謝をしたいと思っているんですが、本当に神様は私たちにその父と母というこの愛の中で育つようにと、そういう存在を与えられました。愛されて守られて育つために、私たちはお父さんお母さんという存在のもとに生まれる、そのように神様はしてくださったのであります。今日お読みいたしました聖書の箇所には、神様が私たちの内臓をお母さんのお腹の中で作られた、お母さん、私たちはお母さんの子宮の中で組み立てられました、そのように書かれています。神様は全能の方でありますから、アダムを作られた時のように土の塵で私たちを作り、私たちの鼻に息を吹きかけて、そして生まれさせることもできたはずであります。けれども神様はそうはなさいませんでした。神様の力をもってすれば、本当にどんな方法でも人間をさらに増やすことができたかもしれない、私たちが生まれることができるようにしてくださった方、できたはずであります。でも神様はあえて違った方法を選ばれたのであります。その方法とは、私たちの父と私たちの母の愛の結晶として、私たちに命を与える、私たちを作られる、そこに命が宿るという方法を神様は選ばれました。そして、正確には大体というか正確には266日間 だそうでありますが、お母さんのお腹の中で私たちは育てられたのであります。13節で、あなたは我が内臓を作り、我が母の体内で私を組み立てられました。266日間かけて私たちをお母さんのお腹の中で育てられたのであります。一人残らず、皆さん長いですね。先ほどお話ししましたように、お祈りいただいている浅野姉妹はこれから12週間自宅で安静だそうでありますが、本当に長い間じっとしていなければならないのは大変だと思います。本当にお祈りいただきたいと思うのでありますが、そこにつなげてこういう話をするのは申し訳ない気持ちもするんですが、妊娠期間の短い動物を調べました。ネズミは短いですね。ネズミは短い。ちょっと待っててくださいね、まだね。ネズミは短いです。ネズミは20日ほどであります。でももっと大きな動物で、もっと妊娠期間が短い動物がいるそうであります。こんな話したでしょうか。覚えていらっしゃる方おいででしょうか。おから始まる動物で、これなんですが、出ます？出ます？出ますかね。はい、この動物ですね。ちょっとあの絵が小さいかもしれません。オポッサムという動物であります。オポッサムという動物は12ね。ネズミよりずいぶん大きいですよね。これくらいですよね。そのオポッサムという動物は12日から14日で赤ちゃんが生まれそうであります。今日オポッサムのお腹の中に赤ちゃんができたら、メモリアルデーですね、メモリアルデーにはもう生まれている。それくらい短いです。では反対に長い動物を調べました。ご存知ですか。これあのちょっと もう1枚出してください。これね、12日から20日、この12日から20日、14日くらい、長くても20日、12日から14日くらいで生まれそうであります。そう、今、ゾウさんと聞こえましたけれども、一番長いのはですね、次の、はい、ゾウさんですね。ちょっと絵が小さいですね。あのゾウさん。本当のゾウさん大きいですね。ゾウさんはどれくらいですか？一番長い。2年くらいですね。2年間くらい、660日、赤ちゃんがお腹の中にいるそうであります。次は、やっぱ大きい動物ですね。キリンです。キリンはゾウさんよりはちょっと短いです。450日。そして、シマウマが、長いですね。420日。と、続くそうであります。人間より長いですね。人間が266日ですから人間は随分長いでありますが、基本的にですね、体の大きさと妊娠期間は比例するそうであります。当然というところもある。ゾウさん、ゾウでキリンでしまうまで、なんかそんな感じがしますけれども、ゾウは2年、近くお腹の中にいる。キリンもシマウマも、キリンも1年半、シマウマも1年以上、とても長いです。でも、ゾウにしても、キリンにしても、シマウマにしても、生まれてから立ち上がるまでの時間、どれくらいですか？ゾウやキリンや、そう、ミニッツですね、すぐですね。立ち上がるまで15分とか、20分とか、歩き出すまで30分とか、1時間以内に走ってるそうでありますが。どうしてですか？歩かなければ、自分で歩かなければ、自分で走らなければどうしようもない。キリンのお母さんもですね、立ったままお乳をあげます。キリンはやっぱり自分の安全を守るために立ったまま、この餌を、お乳をあげるんですけれども、立てなければお乳も飲めない。走らなければ逃げられない。親も守ろうとするわけでありますが、本当に自分で歩けなければ、走らなければどうしようもない、生きられない。だからすぐに歩けるように神様は作られたのでありましょう。そしてその分十分育つように、お母さんのお腹の中で長く準備して、十分生き延びる力が備わって生まれるように神様は備えてくださったのだと思います。それに対して先ほどのオポッサム、もう一回出てくるんですね。はい。このオポッサムでありますが、12日から14日で生まれるのに、その後お母さんのお腹の袋の中で、カンガルーと同じようなお腹の袋だそうでありますが、 お母さんのお腹の袋の中で育ち、どれくらいお腹の中にいるんでしょうか。妊娠期間は12日から14日なんですが、なんとですね、70日から125日このお腹の中にいるそうであります。妊娠期間の5から10倍くらい、妊娠期間が短い分だけ特別親の守りの中で育たなければ生き延びられないのであります。ですから人間は大きさを考える、この体の大きさを考えると本当にその妊娠期間は長いんですが、長い時間をかけてお母さんのお腹の中で守られて大切にされて愛されて育つ、本当に長い時間かけてお母さんのお腹の中で育つ。でもその生まれた後もお父さんを含めて、また他の人々も含めて多くの人々の愛の中で育たなければいけないのであります。歩き始めるまでどれくらいですか。8ヶ月くらいの人から1年半くらいの人まで我が家にもいろいろいましたけれども、本当に、2本足で立つか4本足で歩くかって問題あるかもしれませんが、本当にだいたい妊娠期間と同じくらいの時間かけてゆっくりゆっくり立ち上がっていくわけですね。それは私たちが愛を学ぶところであります。お母さんのお腹の中にいる時からお母さんはあなたを守りました。この地上に私たちが命をいただいているということはそういうことであります。ここにいらっしゃる方一人残らず、どんなに短くても6ヶ月、普通は9ヶ月、お母さんはあなたを守り続けたのであります。人によって違いますが、つわりがつらかったり危ないところを取ったりして、でもその間ずっと鳴り出さないであなたを守り続けたのであります。自分の都合を後回しにしてあなたを守り続けたのであります。その愛の結果、私たちはここにいる。そしてお父さんやお母さんは生まれたあなたを心から歓迎しました。事情があって産んでくれたお父さんやお母さんの愛をもらえなかったという方々もおられるでしょう。でも他の誰かがあなたを愛して大切にして、その愛を受けて私たちは今生きている。生きていること自体、愛を受けてきたことであります。もちろん実験はできませんが、赤ん坊の頃に愛されることなくして私たちは生き延びることはできません。単に食べ物や飲み物があるだけではダメだそうであります。昔の王様はそういう実験をしたという話も残っています。食べ物飲み物を与えるけど愛は与えない、そんな赤ん坊がどうなるか、ひどい話でありますが、本当にみんな死んでしまった。私たちは単に食べ物や飲み物だけではいいか、そうではない、それだけでは育たない、それだけでは生きられない、愛されなければ私たちは生きられない。そのように神様は私たちを作り、本当にその多くの親の愛と多くの人々の愛の中で私たちはここまで生きてきたのであります。それは私たちが愛を知るためであります。愛を感じるためであります。神様は愛ですよと言われても、私たちが愛されてないことなくしてその意味はわからないでしょう。愛ということを経験して実感して、実感として自分の経験として知ることができるようにと、神様は私たちをお父さんお母さん、また多くの人々に任されたのであります。ですから本当にお母さんにお父さんに感謝をしましょう。またあなたを愛し、あなたを育ててくださった、また全ての周りの人々にこの時に感謝を表す時とさせていただきたいと思います。しかしここに問題があります。本当に私たちはその愛の中で生まれて育ってきたのでありますが、人間は不完全なものだということです。罪を持った存在であり、不完全な愛しかない存在だということです。考えればわかります。結婚式に愛を誓う、その時は当たり前だと思う。自分たちほど愛し合っている二人はいないと思う。本当に自分たちほどのこのぴったり合う人はいないと思う。でもいろんな経験の中で、なんて自分は身勝手な、 愛のない人間なんだろうということを思い知らされる。親としても不完全さを思い知らされる。本当にこの子のためならと思いながら、何でもできると思いながら、でも親としての不完全さを思い知らされる。もっと深刻な問題として、親の責任を果たせない人がいる。子供が傷を受けることがある。そして虐待なんて問題もある。本当に私たちは不完全な問題、存在であります。だから、私たちは愛を受けて愛を知るわけですし、親の愛に感謝して周りの人々に感謝して生きていくのでありますが、人間の世界の愛を超えたものがあることを決して忘れてはいけないと思います。聖書をもう一箇所読みたいと思うんですが、マタイの7章の9節から11節です。新約聖書のマタイによる福音書の7章の9節から11節、スクリーンにも出していただきますが、このようにイエス様はおっしゃいました。三条の席の中に出てくる、言葉でありますが、マタイの7章の9節から11節、あなた方のうちで自分の子供がパンを求めるのに石を与えるものがあろうか、魚を求めるのに蛇を与えるものがあろうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天にいますあなた方の父はなおさら求めてくるものに良いものをくださらないことがあろうか。天にいますあなた方の父はなおさら求めて、親の愛は素晴らしい、でも神様の愛はそれを超えてる。なおさら神様はあなたに必要なものを与えないだろうか。神様は私たちの愛をはるかに超えた方なんだ。本当にそこに私たちの目を向けていくことが、親を与えてくださった神様、私たちに親を本当に超えて私たちを愛してくださっている神様に目を向けることが大切なことであります。その神様の愛は本当にどこで一番見ることができるかというと、それは十字架であります。私たちはしばしば、神様が愛ならばどうしてこんなことが起こるんだろうかなんて話もします。神様は、神様が愛ならばこんな世の中にこの不幸なことが起こるわけないだろう、神様が愛ならばなんでこの苦しみがあるんだ、いろんなこの質問が出てきます。でもそうでありましょう。でも聖書はいいことが起こる、すべてが願った通りに順調に進む、神様を信じる人は病気にならない、もしも病気になっても祈ったらすぐ治っちゃう、そのようなことの中に神の愛を見なさいと神様は進めていません。聖書は本当にこのように順調に進んでいく、ほら神様いるじゃないか、信じる人は全てがもう順調にいくんだよ、ほら信じなさい、そのように聖書は語っていません。そうではなくて、神の愛を知りたければ、それはもちろん神様祈りに応えて癒してくださることがあるでしょう。この仕事の問題解決してくださることがあるでしょう。祈りに応えて御業を成してくださることがあるでしょう。でもそういうこともあるでしょう。でもそうではなくて、本当に神様の愛を知りたければ、一番知りたければどこで見ることができるか、それは十字架を見なさいというのであります。十字架を見なさい。この後に絵が入ってますか。絵を飛ばして聖書の言葉を紹介しましょう。第一ヨハネ、このように書かれています。3章16節、第一ヨハネの3章16節にこのように書かれています。ヨハネ第一の手紙、3章16節、大切な聖書の言葉でありますが、主は私たちのために命を捨ててくださった、それによって私たちは愛ということを知った。そう書いてある。イエス様は私たちのために命を捨ててくださった。そこに愛が、それで私たちは愛ということが分かった。私の問題解決した、だから神様の愛が分かった。私はなんか心がもわっとした、だから神様の愛が分かった。聖書はそういうこと書いてないです。私の悩んでた問題に答えが与えられた神様、愛だなって聖書はそういうふうに言ってるのではなくて、主は私たちのために命を捨ててくださった、それによって私たちは愛ということを知った。もう一箇所開きましょう。4章9節から10節、 神はその一人を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお遣わしになった。ここに愛がある。ここに愛がある。イエス様が私たちのために与えられた。そこに神の愛が明らかにされた。イエス様が私たちのために贖いの備え、罪の身代わりとして死んでくださった。そこに愛がある。私たちが神様を愛したから、神様はよくやったなって何かしてくれた。そうじゃない。私たちがまだ背中を向けている時から、神様から離れている時から、神様は私たちを愛して、私たちのために道を開いてくださいました。神様は私たちを神様の形に作られました。神様と共に歩む者として、神様と共に歩む時に一番自分らしく歩める者として作られました。私たちが時計が時間を見るために、 あと5分かな10分かなって、その時間を見るために時計がある。それは時間を見るためにそこにあって、そうしているわけですね。もちろんファッションもあるかもしれません。でも時計がある。どんな、いや、この時計が高価であれば高価であるほど、大切であれば大切であるほど、その目的に合ってなければそれは虚しい。それと同じように神様は私たちを神様と共に歩むものとして作られたのに、私たちがそこから離れて、人間は神様に背いて自分を神として神様を無視して歩み始めました。ここでさっきの絵を出してほしいんですが、その結果私たちと神様との間に大きな溝ができてしまいました。何回か使っている絵ですが、神様と人間の間に大きな溝ができてしまいました。それを埋めようとして歴史の中でいろんな偉人や聖人が神に届こうとしました。悟りを得ようとしました。本当に納得しようとしました。でも罪の人間は神様に届くことはできません。神様は別に背を向けた私たちを救わなければならないのでもないでありましょう。放っておくこともできたと思います。でもこの神様と人間との間、この人間との間、なんとか道を開きたいと思ってイエス様を送ってくださったのであります。人間を生かそうとした、なんとか私たちと共に歩もうとされた。本当に人間をそのまま、目的と違う、そのまま歩んでも構わない、そのように思われないで、もともとの目的に引き戻そうとされました。そして神様はあえて私たちのために一人イエス様を与えてくださり、あの十字架の上で私たちの罪をイエス様の上に乗せて、私たちの罪をそこで処分してくださった。ここに愛がある。ここに愛があるというのであります。そしてこれからずっと私と愛の関係に生きよう、これから一緒に生きようよ、これからずっとあなたと私愛の関係に生きようって私たちを招いていてくださるのであります。御言葉を語り、必要を与え、嵐の中でも戦いの中でも共にいるよと、本当にどこでも嵐の中でも本当に動かされないでもって、私は一緒にいるからねと言ってくださるお方なのであります。そして最後にもう一つ、神、この神様は私たちに新しい家族として共に祈る、生きるようにと招いていらっしゃるのであります。あのイエス様が十字架の上で語られた言葉、聖書の中に7つ残されています。その中には、例えばどれも大切な言葉なんですが、その中で父よ、彼らをお許しください。 彼らは何をしているかわからないのです。本当にそういう言葉もありますね。でもその中に本当にちょっと違ってとてもパーソナルに聞こえる言葉があります。それは、ね、イエス様は本当に全世界の人々の罪のためにイエス様は十字架にかかってくださった、そう私たちは思うんですけれども、でもですね、十字架の上の言葉の中ですごくパーソナルな言葉がありますね。それはヨハネによる福音書19章に出てくる言葉でありますが、お母さんのマリアに向かってヨハネのこと、弟子のヨハネのことを、マリアよ、これがあなたの息子ですよ、ヨハネにもご覧なさい、これがあなたのお母さんですよ、そのように言われたというのであります。一見ですね、十字架で処刑される中で本当に今まで大切な大切なお母さん、大切にしてきたお母さん、自分は処刑されなきゃいけない、ヨハネに私のお母さんを頼んだよという意味だと思いますよね、私たちね。これお母さん頼んだよって意味かと思いますよね。でも、考えてみればイエス様は3年前に母を置いて伝道に出たわけで、またヨハネにはごめんなさい、イエスには弟たちもいました。お母さんのことを頼むなら弟たちもいました。ですからそういうことじゃないようですね。そうではなくて、これがあなたのお母さんですよ、これがあなたの息子ですよ、ここから新しい家族が生まれる、十字架の下で新しい家族が生まれていくんだ、この十字架から新しい家族が生まれるんだよということなのであります。エペソの2章の19節、このように書かれています。エペソの2章の19節、そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく、生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。あなた方は神の家族なんだ。私たちはそれぞれ家族があったでありましょう。本当に恵まれたという方々もいらっしゃるでありましょうし、いや大変だと思い出したくもないという方々もいらっしゃるかもしれない。でも私たちはイエス様によって、イエス様の十字架によって、十字架のもとに集まる者たちはイエスによって一つの家族にされるのであります。ここで私たちは一つの家族として愛を経験するようにと招かれているのであります。このイエスの十字架の言葉は私たちに対しても語られています。あなたに対しても語られているのであります。ご覧、これがあなたのお母さんだよ、ご覧、これがあなたの息子だよ、あなたの娘だよ、ご覧、あなたの兄弟だよ、ご覧、あなたの姉妹だよと、神様は今も今日も私たちに語っておられるのであります。隣の方、後ろの方、周りの方、ね、ご覧になってください。ご覧、あなたの娘だよ、ご覧、あなたの息子だよ、ご覧、あなたの兄弟だよ、あなたのお姉さんだよ、あなたの妹だよ、あなたの弟だよ、あなたのお兄さんだよ。イエス様は今日も私たちにそのように語っていらっしゃるのであります。私たちはやはり不完全です。私たちはやはり罪人です。ですから行き違いもあるでしょう。悲しいことが起こることもあるかもしれない。でも一つの家族にされたんです。本当にお互いここで愛を経験していただこうじゃありませんか。互いに愛し合い、受け入れ合い、新しいお母さんとして、新しいお父さんとして、新しい兄弟姉妹として、新しい子供たちとして、お互いを受け入れ合って励まし合って歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたが与えてくださったその父さんお母さん、 今まで出会うことのできた多くの方々、その存在に心から感謝いたします。その愛の中で自分は育てられてきて生きてきたんだということを思わされます。感謝いたします。その背後にあなたがいらっしゃったことを感謝いたします。でもそれをはるかに超えてあなたが大きな愛で私たちを愛してくださっていること、一人イエス様を送ってくださってこれから一緒に歩こうと神様語ってくださっていることをありがとうございます。本当にあなたと共に歩みたいです。あなたと共に歩んでまいります。神様、どうかあなたの愛の中で歩ませてください。そしてここで教会で一つの家族として招かれました。そのお互い、見よ、ご覧なさい、これがあなたのお母さんだよ、ご覧なさい、これがあなたの娘だよ、息子だよと語っていてくださるあなたの言葉に感謝いたします。それを真正面から私たち受け取ります。神様、このあなたから与えられた兄弟姉妹、与えられたお父さんお母さん、与えられた子供たち、本当にあなたから与えられた主にある家族として受け入れます。神様、本当に家族として歩む喜びを味わわせくださいますようにお願いをいたします。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。